こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけどね、
またやるんでしょう。あれ、
公開どれでしょう。
公開処
刑。おー、違う。ケータ大久保が言うとちょっとなんかドキッとする。公開処刑。
いやいや、
公開処刑で聞かない言葉です。
いや、なんか公開収録ね。ジョーさんをいじめるんじゃない。即興ができないっつっていじめるんじゃない。
それさ、あの番組を通していじんのやめてもらえます。あの毎回あの、ジョーさん聞いてるんですよね。で、聞いて、すごい時間差があったタイミングで、それをヨタネタにするんで。だいぶ前の話だな。
公開収録に向けてちょっと一回投げとこうか。ちょっと。
今、多分
ビーフを仕掛けようか。
2、3週間後に拾ってると思います、
ね。確かに。時差が出る。
時差が出ちゃうんですね、収録ね。
今回なんかいっぱい集めるんでしょ、なんか、調整君
来た。今回はね、違う。4人。
4人
大久保啓太。はい、久野正也、
はいはい、
深井蘭、青木武史という。
あ、ジョーさんいないじゃん。
いないですよ、今回は。
え、前回のメンバーいないじゃん。
そうそう、だから前回やってないんで。
ああ、俺だけ。
もともと、そう、向井先生と久野先生で、いろいろやろうって言ってたところから始まったんですけど。
はいはいはい。じゃあ全然違うんだ。俺あんま分かってなかった。確かに、調整君の名前が違うと思ったけど。
そうです、そうです。
じゃあ、生き残った俺だけ。
いや
そういうのじゃない。
生き残ったとか削られたとかそういう話じゃないんで。これコンセプト的に、
ね。賑やかし役として。
まあ、それはあの、一要素として間違いないんですけど。
間違いないよね。青木さんとかはもうちょっと突っ込みどころしかないもんね。
いやでも、青木先生がそこでいるっていうのはまたこれ面白い組み合わせかなと。
面白いね。
うん。
青木先生はおもろいよ。
もちろん、ね。
突っ込みどころしかない、本
当。4人での。まとめて喋ってもらう時間も設けようかなと思うんで。
あ、本当に？いや、ちょっとひっちゃかめっちゃかになるね。
ちゃかめっ
ちゃ。久野さん全然俺会ったことないから。
意外とね。
うん。そう。向井先生も随分前に、神楽坂で飲んだ以来じゃないか。もう何年前だあれ。コロナももう全然前。
神楽坂でしたっけ？六本木じゃなかった？
六本木だっけ？
うん。
もう随分前だよね。
行った。二次会で。カラオケ行った時ね。
懐かしい。
ありましたね。
わっけ、なんか。
今じゃ絶対その発想ないですもんね。
ないよね。ないよ。正月、甥っ子とラップしたわ。カラオケで。
やっぱ甥っ子もラップできんだ。
何にもすることないから。属者乗ってラップしてたよね。不思議な組み合わせだよね。
やっぱり甥っ子もそんな感じなんですよ。いや、ちってこいいなと思います
。いや、楽しみだな。
いや、そうなんで、
あの、早めに。
全然まだ日程がですね、多分5月末ぐらいになるかなと思ってるんですけど、ちょっと会場がまだ、予約取りきれないので、また決まり次第ね、発表いたしますから。
いいっすね。
はい。
いいっすね。はい。
ぜひ楽しみにしていただければと、
はい、
思います。あの、企画案もありましたら、ぜひぜひお待ちしております。
え、企画案で？
なんか、こんなことしてほしいな、みたいな。
あ、
ついでに。
大喜利とか、ね。
そう。やりましょう。はい、ということで、何の回かよくわかんないですね。行きましょうか。
はい。
今日の、質問がですね。
はい。
これはね。
質問型。
はい、質問型。違う、重ねなくていいですから。
はい。
青木先生ね。
はい。
さあ、ということで、質問いきたいと思います。今回ちょっと質問だけなので読みますね。はい、
うん。
うちは大手ゼネコンさんの仕事が多い建設系の下請けですとあります、
うん、
元請けさんが12月決算四半期決算なので、12月中に売上を立ててほしいと言われるケースが多いです、
うん、
その結果請求書も12月に切って売上も12月に計上しているんですが、実際の工事や手直し立ち合い是正工事などは2月3月までずる続くことがあります。帳簿上は12月で終わった仕事になっているのに、現場は年明けもフル稼働、しかも外注費や人件費は年明けにどんどん出ていく状態です、
はいはいはい、
こういうケースって決算や税務の考え方としておかしくないんでしょうか、それとも建設業ではよくあるあるなんでしょうか。
なるほど。まあ粉飾と脱税ですわな。ざっくり言うと。
でも
結構あるよね、
うんうんうん。
結構あるっていうか、まあなんか整理すると要するに、この大手 ゼネコンさんって言っちゃ誰かもしれない、大手さんが、まあ、12月で経費計上をしたいっていうケースなんだろうね。だからもう図工事終わってることにして、まあ、経費計上というかどうなんだろう、下請けでやってるから上にもそれで請求するのかな。だからもう12月で完成したと。あ、俺結構まずいね。そうすると
粉飾だね。そうですよね。
ねえ、これ上場してたら結構まずいね。
これ一旦どっち側の立場から話していきます。元請けさんは大手ゼネコン側の方の形状。
大手ゼネコン側が、例えばこれ、大手ゼネコンっていうからちょっとややこしいか。例えば、なんていうか。
ちなみに、近藤先生、うんうん、大手ゼネコンの仕事が多い、はい、建設系の下請け会社ですって言ってるんで、大手のゼネコンから受けてるかどうかは今回のゲスト分かんないですね。
ああ、元請けさん、でも元請けさんがいるわけだから、
はい。
これが、なんていうの、施主さんだったら、要は俺が工事を頼むと。
ええ。
言って、12月でもできたことにして経費切りたいと。
うん、うん。
償却を始めたいとか。
うん。
ってことだったら、節税だよね。その、元請けさんからしたら。
はいはいはい。
だから、直接自分が発注しているケースもあるじゃない。例えば広告だとかをさ、なんかこの、今期の経費にしちゃいたいから、
うん、
もう完成したことにして、そっち売り上げ立てろと。俺経費出すからと。いうケースが多分結構多いんじゃない。
よくクリエイティブ系のね、広告会社とかが、デザイナーとかに発注するときに、ちょっとそういうことしてそうな雰囲気よく見ますよね。
それがだから節税というか、まあ脱税なのか。その状況によってはね。まあだから仮で完成してて、ほぼほぼ完成しててもう納品したと。だけど、この後のズルズル続くのが、補正工事というかなんか、まあできてるけど、ちょっとクレームで直してるみたいな状況だったら、まあ脱税とまでは言わんけど、明らかに完成してないのに、はいはい、まあもう今期の経費にしたいからみたいなだったらちょっと問題あるよねっていうのと、元請けさんだから多分その、相手方の売り上げを立てたい可能性が、相手方への売り上げを立てたい可能性があって、要はこっち原価だから、原価に対応した売り上げを、要は納品というか、完成したよっていうことで、接種さんに話をする。
要は、大元の一番上がいて、
そう。
で、それを、受け負っている中間の会社があって、元請けがいて、で、それを実際に現場をやる、
うん。やってると。で、これを完成したことにして、元請けは売り上げ上げちゃいたいみたいなケースがあるとすると、粉飾の可能性もあるよねと、はいはい。要は経費が欲しいから、早く終わってくれんじゃなくて、売り上げ立てたいから、原価も立てなきゃっていうケースもあるかなと思うんで、まあ、どちらとも言えないのかなと。ただ、割と事実をねじ曲げてるだろうと、この2月、3月まで続くんだからね。
だからフル稼働って書いてあります、
ね。フル稼働はまずいよなと思うけど、その、だから、ほぼほぼもうできてるから、もう一回終わらせようと。で、あとちょっと補正あったら頼むね、ぐらいだったら多分変、そんなある話じゃん。
うんうん、
だけど、この状況は、あれだよね。明らかにそう調整されてるし。で、逆に言うと、この質問くれた人からすると、先に売り上げ立たせられてるから、まあ、粉飾になってる。
はいはいはい、
状態。ただ、この方は上場企業とかではないだろうから、
うん。
まあ、決算がどこかだよね。12月決算で売り上げ立って、1月から赤字が出ていくってなると、やっぱ粉飾決算になっちゃうから、税務署は問題ないと思うけど、その銀行的にはね、原価がない売り上げを立てちゃってるから、多分相当いい決算になっちゃうと思うんで、
はあ、ははあ、
問題だよね、というのが、
税務署的に問題がないのは、帳簿上はいい感じになるんで、税金多く払うから問題にはならないよね。
そう。ただ銀行から見たら、そんな終わってない売り上げ立てられちゃってるから、
適正な管理できてないし、危ないよねってなっちゃうわけですね。
そう。だからこの会社は3月決算だったら逆に言えば、3月までのズルズルいったので終わってれば、ズルズルいくけど、その月ずれのだけの話なんで、
はいはいはい。
別に公開してないから、その四半期決算とかを開示してるわけじゃないから、そういう意味では問題は、まあ、結果としてないけど。
なるほど。
うん。だから、ただ、そうだね。しょうがないんで仕事をもらってるからね。それで立てませんっていうのは、なかなか言えないだろうし。まあ、しょうがないじゃないけど。
しょうがないって言うと難しい。
あと、反面も結構多いんだよね。反面調査。調査に入ります。この元請けさんに調査に入ります。じゃあこれ請求来てるけど、相手方がちゃんと売り上げ立ってんのかっていうのを確認したいから、相手方に
今回で言うとこの方の方の
方、この方に聞きますよっていう、うん、でランクしやがってね、
ちゃんと一致してんのかっていうのを見られる
んですね。そうそうそうそう、そう、そんな楽な調査しやがってね、それができんなら
そっち、ああ、
まあ
反面があると、
反面がある
の、ね、反面があった場合って、うん、その反面をやった今回でいうこの方側の方が被害を被ることもあるんですか？
基本はない、ただ相手方の調査なんで、なんか相手方と違う処理してたら向こう側が指摘される
よってことですよね、
基本的に、うん、ただなんか悪質だったらこっちに来ることもあると思うけど、
まあそれはそうですよ、それでなんか悪質なものがバレちゃったってなるんだったらそれはそう、うん、
まあ、あんまり多分ないとは思うけど、なんかねあったのがその古着屋さん、
はい、
で結構でかいとこなんだけど、そこで買いに来てる不当客の人がさ、多分全部経費にしてんだよ、シュプリームの服とかさ、
うん、
まあ、それ何買ったんだみたいなのさ反面できてさ、どこまで答えようかみたいなさでもさ制服ですって言って買ってるから
古着屋全部制服おかしいよねとい
やでもなんかそういうタレントさんとかなら、ね、YouTuber とかならいいんだろうしね、
はいはいはい、
なんかまあ、向こう側がどう経費してるか分かんないからあれだけど、でもあんまりさ、いや言わなきゃいけないんだろうけど、
あ、反面を受けた側の話です
ね、受けた側の話、
なるほど、
そう、
そういうことね、
何買ったんですか、
どこまで
品代しか書いてないから、
難しいです、
難しいっていうか、まあ言わなきゃいけないんだろうけど、でも不当客だから どういう処理をしてるのか分かんないと答えようもないよなみたいなね、
なるほど、
あ、経費にしてたんですかから始まるじゃん、
うん、
まさか、まあ、死なないで領収書もらってたから、うん、多分経費にしてんだろうけどみたいなね、ちょっと分かんない、まあまあそういうのも結構あるんで反面もねなので
そういうことね、
まあだからちょっとあんまりね、そのこれいいとは言えないけど、仕方ない場合にまあ決算期どうするかみたいなことが少し出てくるのかなと思ってて、
うんうんうん、
その例えばもう こういうのが多いと、例えば12月決算で元請けが多く多くてズルズルなって自分が適正な決算したいって言うんだったら、例えば3月決算とかにしといて、その期中で、完結するようにすればそんなに結果問題出ない、これ12月決算でだから合わせちゃうと一番問題だし、うん、
大体
毎年同じなんだろうから、
脱税に関わっちゃうことになっちゃうからってこと
ですね、でかつその12月に立てて1月2月が売り上げないのに原価出ていくっていうマイナスのスタートじゃん、
やっぱ気分良くない、ありますよねこういうのってね、こうタイミングでね、そうそう、
だけど
決算で合わせればいいのか、
決算を、まあ、もしそういう流れが毎年あるんだったら、
はい、
そういう方向に多分あんま考えてないから、うちも12月なのに困りますみたいになっちゃうから、変えればいいんで、あの届け出せば変えられるから、ただ一応銀行が怪しむんでね、うん、これだけちょっと注意してほしくて、いや変える1年ぐらい前の決算の報告の時にちょっと来年あの元請けとこういう関係で会う、あの調整するとかじゃないよ、なんかちょっと決算数字読みにくいから3月決算にしたいんですみたいな話を事前にしとけば、あの問題ないと思うんで、
なるほど、
まあ、あるいは広告系で12月にバンって入れられちゃうみたいな時はもう11月決算にしちゃうとかね、
はい、
要
は
節税のしようがないみたいな、はい、こっちはそれは多分さ納品してるから、なんていう、まあ先の分も払ってるイメージで払われてるかもしれないけど、まあなんか脱税とかではないから、でもそうするとコントロールできないからさ、決算でね、で12月決算だといきなり納税じゃんみたいな話になっちゃうんで、そこはちょっとまた決算変えるみたいな論点も出てくるかなと。
なるほどですね、まあ、相手方のある仕事の場合は事業構造収益のキャッシュフローの流れをちょっと年間通して読んで、
そうそうそう、
ある程度読み切れるんであれば、そこに合わせた決算でちゃんと対応していくっていうのも一つの手ということ、う
ん、やっぱ決算機変えるってあんまやらないんだよね、なんかうちが平気でやってるから普通かと思ったら、うんうん、変えていいんですかみたいなまだ聞くから、まあまあ正当な理由がある
、なるほど、このね、
これ正当な理由
番組聞いてる方であればね、決算変えられるのも当たり前と結構皆さん思ってるでしょうけど、意外と常識になってないんですね。
ね、そうそう、まあまあね。うん、だからまあ一応銀行はだから嫌がるよっていうのはちょっと覚えておいた方がいいかもしれない。
なるほど。ということで、ぜひちょっと今日の話を受けてね、ちょっとその辺適正に直していくというところで、また何かありましたらぜひ質問いただけたらと思います。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。